じゃ あ少し、具体的にですね、商品開発というところに入っていきます。で、お配りしているそのセールスレターですねのものが参考資料になります。そうだから、どうやったら新庄恵子さんはその本名本望本懐遂げられるのか、その成仏できるのかっていうのに焦点を当てるんですよ。焦点を当てながらいろいろ話聞いて、うん、あ、まあ、そうですかって言いながら、あ、これダメだなとかね、
あ、
これ
あの間に絶対考えてたんですね。
そうなんですよそうなんですよ。
私4月以降の、うん、選定した講師の先生の方で見せたじゃないですか、うん、
はいはいはい。
で、あのあれはスタッフの中では、先生よくここまで絞り切れました、
うん、講師の線ってすごいいいですよね。
講師も連れてこれて、うん、こっちのスタッフの間ではよし、これで4月以降行こうっていう感じだったのが、清川さんに見せた一瞬にして、あ、ダメですねこれっていう。
ダメなんですよ。なぜダメかって言ったら、あの、じゃあ商品開発でちょっと話しますけども、先月ねお話した、基本的に事業ねあのケースバイケースなんですよ。ケースバイケースなんですけども、事業全体っていうのを考えたときに、そのまあここの図は何でもいいんですけども、そのこの魂とか使命とかね、そのどうやったら成仏できるかっつうことですよ。こういうこの目に見えないけれどもあるものですよ。ね、でこれがだ、これはその形のないものですから、言葉の表現はなかなか捉えられないものだし、ある時捉えられた、つまり使命は、私の使命はこれだっていう文章名文ができたとしても、これはうごめくものなんですよ。で、なんですけど、そのあるはあるんですよ。まずこれが、最も重要っていうことですね。で、これ、を練り上げたり試されるっていうのが現象で起きるわけですよ。で、その人生の何十年っていう中で、そのシナリオ、ストーリーが組まれるわけですよ。で、その、ね、映画でもこうあるわけじゃないですか、ドラマ、ストーリーが。で、これがあっての、これがあっての、これがあっての最後これっていう、全部、まあ、そのある意味布石なんですよね、からしたら布石なんですよ。それで、その一人一人にストーリー、役割、カラーの違い、キャラの違いというのがあるわけですけれども、で、その人のストーリーっていうのを、全うすればいいわけなんですよ、お役目でね。まあこれが一番重要なんですが、今日はこの部分の話ですね、この部分の話ね。それで言うと、まず、これ二次元の図をね、どう図解しようかまだ実は定まってなくてですね、ここを具現化するための、まあその戦略、どういう図がいいのかなって思ったんですけどね、戦略っていうのを立てるわけですね。まあ一応前回はこう一番その中心円、次の円という感じに表してますけども、戦略立てるわけですよ。事業でいうとポジショニング分析、戦略ね。まあ言い方変えればその USP と呼ぶ人もいます。で、ここに基づいて、これ建築物でいうとここが基礎工事ね、基礎工事、要は土の中 そしてこの戦略っていうのが大黒柱、骨組みね。で商品っていうのが各パーツになります。あの窓とかドアとか壁紙何にするかとか、そのパーツね。それで、この実はこの当然ながら基礎工事と大黒柱が一番重要なんですよ。パーツはあるどうでもなんですよ。リフォームも別にできるんですけども、ここはなかなか小手先のリフォームは効かないんです。うん、だからその6畳の個室があるとするじゃないですか。6畳の個室はアイデア工夫次第でいかようにも模様ができるんですよね。カーペットの色、カーテンの色から家具の配置、中に入れる家具、これでいかようにでも工夫できるんですけども、でもこの6畳一間っていうのはこれ動かせないんですよ。もうこの家を建てた瞬間に、うん、で、でこ順番としては ここが一番大事で、2番目にこれが大事っていうことなんですね。で、まあ、今日はこの商品開発っていうことなんですけども、商品開発で言ったら最初にバックエンド商品を作ります。お客さんがいようがいまいが、見込み客がいようがいまいがバックエンド商品を作ります。後で詳しく話しますけども、で、その後にそれを売るためのフロントエンドとか、まあ、プロモーションですね。そのリードとかプロモーションというのをやるわけです。そのフリー戦略とかね、ネット上の戦略であったり、それからまあ出版であったり、あるいはマスコミへの露出であったりするわけです。それで新庄さんがいっぱいね企画立てた講師っていうのは、本当に業界でも実力と人柄とね、実績業績と素晴らしい講師なんですね。女性試合の部分ではね、なんですけども全部これなんですよ。数千円とか、だいたいこれが数千円ぐらいね。要は味見商品です。ここが、まあ、業界にもよるんですけども、その、まあ、数万とか数十万とか、あるいはまあそれ以上というかね、その業界によりますけど。で、シルさんはこれが一切ないんですよ。だからそのいっぱいラインナップを見ても瞬間、あ、全部フロントエンドでバックエンドないな、これダメですっていうことなんです。だからフロントエンドとしては非常にいいフロントエンドなんですけども、全部ね数千円のセールがね、全然残らないですよ、その利益が。で、まあ、今検討しているのがその会員制度っていう。で会員制度だったら数千だろうが 数万はちょっとね、OL さんは払えないとは思いますけども、そのただ持ってる人は持ってますかね、その女性事業主とか、その有感マダムね、うん、別に数万円でも全然いくらでも払う、いいものを得られるであれば払うよっていう人はいます。で、でね、今見込みが言おうがいまいが、まずこっから作るんですよ。偽物バックエンド商品、偽物バックエンド商品作るときはどうやるかっつったら、まず、年間で必要な額出します。年間で必要な額、まあ、年商っつうかね、年商、場合によっては年収ね。例えばある時こういう相談がありました。その僕はだから好きな仕事で年収1000万稼ぎたいですって言われても、なんでっていう感じなんですね。その理由が分かんないと、なんでなのっていう感じなんですよ。その ですけどね、ある時こういうお客さんがいらっしゃったんですよ。その妻の入院、病院の費用のためにこの1年で1000万稼ぎたいんです、うん、分かった、じゃあやろうっていうことなんですよ。でね、じゃあ例えばその人の話で言ったら、あ、まあ1000万、まあこれももちろんあれですよ、その当然、厳密に言うとこっちに近いんだけども、まあ多少の経費の幅は変動費もあったりしますから、まあ、大体この読めると、1000万稼げればこれぐらいの、病院の費用は補充できると、ね、いうので1000万 の、 まあ、年商という設定、まずここから入ります。商品があればなかろうが、でちなみにその人が稼いだ実績はそんなないんですよ。その3、400万とかそんなもんですよ。それで、だからまずそのね、まあうち僕はアウトカムって言いますけども、アウトカム、いや理想のゴール、理想の状態、ここの明確から入ります。だから新庄さんで言えば理想の状態なんですかって言ったら、まあすごく簡単に言ったら、あ、自分も家族も幸せな状態、健康で幸せな状態ってやつですよね。でその新庄さんの場合はその家の事情っていうかね、その相続の問題があったりして、その解決しときたいこともあるということですよね。それはその個別 の、 その話っていうか、その事情状況なわけですけども、でそれは別にいいんです、全部盛り込むんですよ。だってその人にとっての理想のゴールだから盛り込みます。西田さんだったら何でしたっけ、自分と家族とおかみが喜ぶ状態で、そしてその自分の発案、自分が母体となって売り上げを立っていく、で年間でいうと、まあ、いくらっていうね数字の設定っていうのをするわけですよね。あとはもうパズルです、はめ込んでいく、はめ込んでいくときにまずこれです。でじゃあ例えば奈々ちゃん、高橋奈々ちゃんの話が出ましたけれども、高橋奈々ちゃんの場合で言ったら、そのこれから子供を産むっていう時に旅館にもいらっしゃったんですよね。で、それまでコーチングとセミナー講師で年間で200-300万ぐらい、200数十万円稼ぐ、女性のコーチとしては結構成功している部類です、かなりね、かなり成功している部類なんですけども、もうヘロヘロになるような商品やってたんですよ。その具体的にはその、初日にセミナーワークショップやって、あとその Facebook のグループとか、あの、まあ、ミクシのグループとかで、あの毎日あのフィードバック、あの要は報告を上げてフィードバック、フィードバック、まあ、要はネット上を使ってコーチングみたいなね、毎日やって、最後セミナーでまた仕上げるみたいなね。でそれをね、一クラスに10人だか20人だかちょっと忘れましたけども、やったんです。要は毎日10人20人フィードバックするんですよ。でもちろんそれは彼女がやりがいがある、やりたいこと、お客さんに貢献したいことっていうことで、量感流的にはそれはもう全然あの OK な商品なんですけど もう子供産んだらそれやれないんですよね。でしかもそのご主人も言ってましたけれども、本人も言ってましたけども、これねもうヘロヘロになるから、そのエネルギー使い果たしたから年に1回しかできないんですよね、うん、いう話をしてたんですよね。そうするともうビジネスモデル上上限決まってるんですよ。 よく決まってます、そのビジネスモデル、その商品構造とか。だからいくら集客しようが、だって1年に1回しかそれできないでしょ、うん、じゃあどうするかって言ったら、その彼女の場合で言ったら、これから子供を産む、つまり育児をやりながらやれるワークスタイルじゃないとできないんですよ。あ、じゃあどうやったらできるのかっていうことで言ったら、その例えば月1回のワークショップ、まあ、要は旅館塾みたいなスタイルであれば月1回ベビーシッターさん預けてやれると。それが 月何回もっていうのは無理だけどもですね。そして、そのじゃあその月1回だったら可能だということですよね。じゃあ月1回で可能でっていうことで、じゃあ1個その一つの、まあ、条件要素ですね。条件とか要素、っていうのを一個バンって、一個ずつ、これは動かせないものっていうのをどんどん上げていきます。A、B、C。これで、例えばその中にはあの理想の、理想の使い、あの売上、例えば売上、必要な売上であったり、そのワークスタイル、ワークスタイルその新庄さんでしたら、そのハワイにいながらできる経営スタイルとか、その個別のその状況があるわけですよ。その状況がね。で、例えば西田さんでしたら、あ、何でしょう、例えばいつまでに事業これ以上の売り上げを、あるいは利益を出す状態に持っていきたいとか、その要は場合によってその日付、期限が入ったりするんですね。それからあと状況によっては、例えば独立間もない方とかで、その前のお師匠さん、前の所属の組織の例えばネタを使っちゃいけないとか、そういう縛りね、縛りとか、なんていうんですかね、こうご法度っていうか、その、NG ワードみたいな、その NG 集ですね、あ、NG 集、NG 事項っていうのがあるんですよ。例えばその人によってはその顔出し NG とかね、そう、なんかいろんな人がいますかね、顔出し NG なんだけど目立ちたいとかね、そのね、なんかね、いろんな人がいるんですよ、そのはぁっていう、うん、そのね、いっぱい要素をね、どんどん出していきます。でこれはバラバラでいいんですよ、バラバラで。例えばじゃあランちゃんでしたら、あ、ね、彼氏とコラボで全国をアンギャできるとか、そうね、こう理想の状態ありますね。で、まあ、売り上げ主義は これぐらいは抑えていきたい。それから、まあ、例えば1年後には本を出したい。それから、いや、本を出す前に結婚して子供を産んどきたいかなとか、ね、なんかこの、いや、でもどっちかな、こっちかな、こっちかなって言って、まあ、どっちでもいいんですけども、そういうね、この迷いがある場合もありますね。とりあえず、全部出します。まあ、気になることとか、全部出す。パン。そ それでですね、やったら、まあ、その優先順位も出します。優先順位、優先順位で言うと、まずはそのリストアップして優先順位付けをするんですけども、特にその刺繍しないといけないのは何なのか、刺繍テーマは何か、これはあの明確にしておくんですね。あとはその優先順位、まあ刺繍じゃないけどこれ叶ったらめっちゃ嬉しい、叶えたいってやつですよね。こうやってどんどん出していきます。で、これに合致する商品を作っていくんですね。そのすごく結論だけ言うと、で例えば今日の例えの話で言ったら、そのまあ信者さんはあの一人の女性としての結婚も出産も 離婚もかな、あの一人でいろいろ経験してるとね。でそれからその相続の大変さ苦しさだとかいろいろ経験してると、そのまあ人の良さというのも強みですよね、人柄の良さね。でだからそのいろんな経験してるから女性の苦しみも分かるから、その例えばその女性支援とか女性医療の講師、 あと薬剤師っていうね、健康 その専門家の一人なわけですね。それでその女性医療のいろんな分野の専門家にアプローチが可能なわけです。このいろんな人いますけども、まあ、こう人を見るわけですよね、うん、あこの人は良さそうな人だな、人柄良さそうだな、あ薬剤師だ、ちゃんと専門の知識も経験もあるというね、っていうので、まあ、要はその引っ張ってくれる強みがあるわけですよね。人を見る目と引っ張ってくる能力が一個あるわけですね。ですけども弱みとしてはその経営とかお金を回すとかイエスとかノーとか首を切るとか、その本当に人を責められてはできるんでしょうけども、あのなかなかできないということですね。だからこう物も溜まっちゃうなかなかこう捨てられない、なかなか切れないっていうことですよね。でそれは弱みですよね。で強みと弱みがあるわけですけども、だからその、それをカバーしてくれる人というので、例えばさっき言ったね、経験があってその価値観世界観があってその信頼できてとか、まあ、はっきり言って自分勝手なあのあれですよ、これねバーッと上げて条件要素だけ出したら、あとは、先入観なしで現実見ていくんですよ。現実とか候補とかリソースを見ていくんですよ、うん、あの不動産の物件選びでもそうですけど、こういう条件を選んで、その優先順位ね、駅から10分圏内、あその丸々駅から10分圏内っていうのを最優先するのか、15分まで譲るけどその価格はここだから価格を優先するのか、その徒歩を優先するのかってね、ので選ばれる物件が変わってくるわけですよ。でその自分の不動産の必要条件とそれから優先順位っていうのを明確にしたら、まあ、不動産屋さんがこれどうですかみたいな、これこれこれみたいなの出してくれて、例えばその中には自分が選ばないような物件があったりするんですね。例えば私でも基本的に低層階が好きなんですね。あのタワーマンション嫌いなんですよ。その、まあ、風水上良くないですね、そのあんまりね。これであの低層階が良くて、でも1階は嫌なんですよ。その1階はあの、まあ、これも風水上2階以上がいいんですね。 でも風水上、まあ風水がいろいろ入ってきますけど、風水上、まあ埋め立て地はあんまり良くないんですよみたいなね。で地磁気っていうのがあってですね、その地磁気はこれ測れるんですけれども、簡単に言うと脳とか健康状態にいい土地っていうのがあるんですよ。あとはその周辺環境ですね、いろいろあるんですけども、でいろいろこうやってね、ある時ポーンとそのこういう条件でつって、で不動産屋さんがポーンと出してきたのが、1階の物件だったんですよ。絶対僕選ばないんですよ。でもバーッと上げて、そのなかなかいい物件がなくてね、ほんで1階だったらどうですか、あ1階どうですかも聞かなかったです。こう何枚か出されて で実際に行ったら、あのね、ちょっと段差つか、土地との関係上、あの 1.5 階ぐらいの、まあ言ってみれば2階ぐらいの何でしょうね、構造だったんですよ。それは絶対僕だったら検索つか、あの絶対選ばない物件なんですよね。みたいなのがこうあったりするんですよ。例えばだから今日の話で言ったら、新庄さんも羽鳥さんもすぐ身近にすごいいい人がいるのに、あの候補者で名前も上がってこなかったわけですよ、最初聞いてた時にね。っていうのがこれね、不思議なことが起きるんですよ。思い込みっていうのと、不思議なことが起きるんです。でね、そのゴールを明確化してあと組み立てるっていうことの事例でいくとですね、ちょっと皆さんのにはお配りしてないですけれども、これ話して一度休憩入れますね。こう売上は数字のマジックです、7ページかなんか、あの見たのものはあると思うんですけれども、それ配っていただいてですね、その基本的に売上、じゃあ年間で1000万とか1億円とかいくらでもいいんですけど、あの、まあ、売上数字が分かりやすいから、このこれでいいからね、立てますよね。あとは個別の条件設定入れてもらっていいんですよ。なんか自分にとっての理想のもの、あのね、その息子の心身が健康な状態で、自分自身も使命に基づいた、あの仕事ができている、啓蒙活動ができているっていう状態で、まあ、自分とかその家族を壊していくのに、まあ、これぐらいの生活費があったら OK という最低レベルと、まあ、上に行ったらいくらでもね、ありますから、まあ、まあこれぐらいプラスアルファあったら嬉しいかな、ちょっと余裕ができるかな、いろいろ、自己投資ができるから、ね、幅を作っていいんですけども、やるじゃないですか。で、そうするとですね、6ページですね。それでいろんな要素を入れていいんですけども、数字が一番みんなに共通している要素だと思うので数字の話しますね。要はゴールを設定したら、あとはあのこの現象世界というのは嘘の世界ですから、幻想の世界ですから、波動の世界ですから、いかようにでもなるっていうことを、それを数字でちょっと事例ですかね、話しますね。あ、写真撮ってもらってもいいですよ。で、まあ、別に大したこと書いてないんですけども
顔に青いのが
青いのがかぶってましたよ。それでですね、その例えばね、これは、まあ、10年前ぐらいにその創業をねやったジェームス事務所の一つの商品構成なん ですけども、最初ね、そのジェーム好きなって言っても誰も知らないんですよ。で名刺交換しても、これ何ですかみたいな感じなんですよね。有限会社ジェームス事務所って、ね、何の仕事をやってるんですかね、感じだったんですけども、で当時、今はつかね、その、まあ、大体年商数億円規模ですね、4億円とかね、大体そんなもんですよ。で、僕その創業時でね、その本当にあれですよ、こう売り上げ立てないと会社がの存続がないっていうね状況ですよね。それでそれまではまあ大きい会社いたんですけれども、そこから何の保証もない有限会社ジェームス事務所っていうのをご縁があってね、はい、加わったわけですけれども、そうするとですね、その今までは保証されてるんですからね、給料も将来も何の保証もなくなったんですよ。これでジェームスがある日ね、俺もう飽きたって言ったもんならもう終わりなんです。これ飽きたか、もうこれ飽きたから、じゃあって言ったらもう終わりの商売なんですよね、みたいなところに行きましてね。それで、最初に作ったのが、まあ、CD 商品作ったね、5000円プラス消費税、ね、それで、2,000〜3,000円の講演会っていうのはたまにやってました。それで営業マンがね5人、まあ営業パーソンがね5人とか6人とかねいてね、2ヶ月3ヶ月営業で駆けずり回って 2,000〜3,000円のセミナーにやっと30人とかね、立ち上げの頃そんな感じなんですよ。新庄さんそんな感じでしょね、いいですか。3000円が例えば30人集まっても、あ、いくら、9万も90万も別にどっちも生活できないですよ、そんな5人も6人もスタッフね。ほんで会社のあれもあるでしょ、固定費もかかるでしょ、全然合わないんですよ、うん、でね、それで、まあ、5000のセミナーとかこうありました。でセミナーは数万円のセミナーはもうねいっぱい失敗作なんですよ、うん、いっぱい作っては1回こっきりで終わりっていうのがいっぱいあるんですよ、いっぱいあるんですよ。これで、ある時ねすごい会員制度を作ったっつって、その月1回ジェームスが喋ってね、CD1 枚配られると、あと不定期でジェームスのメルマガが配られるということ で、でこれはその労働時間というのはその1回書いて吹き込んで終わり、あとは会員が1000人になろうが1万人になろうが10万人になろうが、ジェームスの時間は取られないと、ね、いうことで、これはすごい商品だっていうことで、まあ4万8000円とか4万2000円とかそんなちょっと上下がありますけど、まあ、大体4、5万円の、ね、商品、あ、年間で、まあ、そういうのを作ったりですね。でもねこれがほとんど売れなくってね、2年ぐらいでポシャったんですよね。でセミナーも 何十種類とは言わないですけども、ただ構想も含めたら何十種類、まあ、NG になったわけですよね。でこの4日間の合宿セミナー、これが成功の9ステップっていうセミナーなんですけども、創業時、まあ、約10万円の宿泊費と食費含めて全部トータルでお客様の出費としては大体15万円ぐらいで、今はまた値段が変わってますけれども、こういうのがありました。最初こういう、まあ、大体こういう商品構成で始まったんですけれども、まあ、私自身その友人知人とかね、まあ、当時の人脈ですよね、 あの営業してですね、まあ、この辺は売れるんですよ、数千円で、新庄さんね、数千円、これも売れるんですけども、まあ、たまにこれは売れます、数万円です。でもね、これはなかなか売れなくてです、これで半年ぐらい、今でも覚えてますけどね、半年ぐらい経って ね、 あのね、4人ぐらいしかまだ売れてなかったんですよね。でだからこれ全部含めて僕の半年の総売上は100万円満たなかったんですよ。もうね、絶望しましてね、その貯金が減っていくんですよ、そのね、うん、貯金が減っていくんですよ、これでね。でこう途中まではまあね、生活費貯金があるとね、よし頑張ろうってことで、そので営業の本とかね、ブライアン・トレーシー営業のプログラムとかね、もうゴリゴリ勉強してね、あそっか、これないかなってね、こう勉強してですね、いろいろチャレンジしてね、でまあ途中失敗してもまあショックを受けることがあったり、まあよしまた頑張ろうっていうのもあるんですけども、だんだん貯金が出てきてですね、6ヶ月ぐらいオフィスの近くの公園でね、今でも覚えてますけどね、もう絶望を感じましたね、まあ、不安ね、お金の不安を感じましてね、でね、思ったんですよ、これ騙されたって、俺あのまま前の会社にいたらよかったのに、で俺こんなのこんなとこ来たんだろうって、で僕騙されてないんですけど何にも騙されてないんですけど、でもその時は思ったんですよ、ありもしない未来を語られてね、なんかこんなで言われて、すんすんと上げちゃったっていう感じ、そのシーンをね、もう明確に覚えてるんですよ。それでですね、そのなんですけども、その後どうしたかよく覚えてないんですけども、ただね、まあ要は切羽詰まって、もう最後は何でしょう、その、まあ、我流っていうかね、その自分のやり方で結果出なかったので、そのこの人って思うトップセールスの人が言ってる通りやってみようと思って、その実験でね、西田さん状態ですね、これって言われるその通りやってみようと思って、まあやり始めたんですよ。でね、そこでね、ある時、ね、いわゆる分かっちゃったんですよ。その先月のね、体得の話ですけども、その言われた通り、そのこう挑戦してたんですよね。逃げずに。逃げずにっていうのは、逃げてももう後がないから。逃げてもごまかしてももう崖っぷち状態だから、もう前に突っ込むしかないんですよ。ほいで言われた通り原理原則に従ってやってたんですよ。でね、その時に従った原則っていうのが、ね、細かいことはいっぱいあると思うんですよ。その営業の最初のラポール取りだとか、プレゼンテーションとか、そのニーズの喚起とか、そのクロージングとか、その細かいのはいろいろあるとは思うんですけども、ただ明確にはこういうことなの、あこれでいいんだっていうのを分かってたのは、僕その時分かったのはこういうことだったんですね。あ、自分が持ってるものを相手の幸せのために全部捧げればいい、ただそれだけだったんですよ。そのまずは相手のビジョンを伺って、それに対して自分が提供できるものをもう全部捧げる、そのビジョンの実現のために。そうすると自分とお客さんっていう別々のものが一つになるんですよ。協力してそのビジョンを実現しましょうっていう状態になるんですよ。状態になるんですよ。これ駆け引きじゃなくて本当にそう思って本当にそれやるんですよ。これで、その話を切り出すタイミングっ ていうのはその相手とか状況によって異なったんですけども、あの全部自分が持ってるものを全部差し出す、提供貢献するんですけども、そのビジョンを叶えるんだったらジェームスのセミナー出たらいいですよって、その本当にそう、まあ、思ってこう 言うとですね、まあ、簡単に言うと分かった申し込んでくれるようになったんですよ、うん、それでですね、そうこうしているうちに、だからいっぺん掴んじゃったから、それやってるうちにポーンとこれが一件売れちゃったんですね、80万。だからこれ一件で多分それまで半年の売り上げを上回る、この1契約が、ね、上回るっていうのをいっぺん経験しちゃったんですね。だから余計あこれでいいんだなっていうのが分かっちゃったんですよ。ちなみにね、このメガイベント80万っていうのは、まあ、ある時に新商品として発表されたんですけども、あこれはね8日間あって、その4つのプログラムを別売りもできるし、セットで8日間で80万っていう、でバラで買ったらもうちょっと高くなるみたいなね、90万100万になるみたいなね、そういう商品だったんですけども、これ全部新商品で中身知らないんですよ。中身知らなくってジェームスに聞いても知らないんですよ。構想だけで。でね、チラシもなかったんです最初。どうやって売るのって話なんですけど、じゃあ日付とそのメガイベントというその商品の名前と、あの各商品の名前だけは決まってたんです。なんか無限健康っていうのと愛の億万長者っていうのと NLP 実践の技っていうのとビジネスマインドっていうね、あちょっとやる順番はちょっと前後しますけども、そういう名前、メガイベントってその値段と日付が決まってて、内容俺知らなかったんですよ。でジェームスも知らないです。テキストもないです、このようにみたいなね。どうやって売るかっつったら、でもあの原則は同じなんですよ。相手のビジョンとか欲求とか、ね、ニーズっていうのを伺って、うん、それのためにあの提供できるものっていうのを話して、でまあそのこれの期日が迫ってきたら、だんだんとこのまあ当然ながらね、こう少しずつ発表されるんですよ。まあ発表されるんですね。辻褄が合わない時があるんですね。その売っちゃったお客さんにこう言っちゃったのにみたいなね。それどうあれするかっつっていう状況なんですよ。創業の時ってこんなもんなんですよ。でね、まあそういうのをやっているうちにですね、で一遍掴んだ後に、気がついたらですかね、ある時計算したら個人の売り上げ1億超えてたんですよ。半年100万売れなかったのが、気づいちゃった後、分かった後、個人営業で1億、それはあれですからね、そのゼロからの開拓ですからね、会社のリストでも何でもなくって、その個人で開拓したリストでその1億稼いだんですね。でそれはね、結論から言うとこれなんですよ。売上は数字のマジック。どういうことかっていうのを話します。あ、数字のマジックでもあるし、その要は現実数字っていうのは全部幻想だっていうこと、マトリックスの世界ですよ。 それでですね、どういうことだったかと言いますと、見づらいかな、こっちに変わっちゃうかな。例えばですね、そのまあさっき こことそう、ね、まあ確実に、あ、まあいいや、まあ、9ステップセミナーという4日間の合宿セミナーだったんですけども、これ結果的に、まあ、一番の売れ筋商品でロングセラー、その会社の代表作、ジェームスの代表作になったんですけども、実は、創業実がいっぱい他にも候補あったんですよ。候補っていうか、その力入れて作った商品っていうのが、でいくつかあるうちの商品の一つでしかなかったんですね。で実はこれも、まあ、宿泊費除いたら10万円でね、これが実は3日間セミナーと1日セミナーでバラバラで売ってたのの、ある時統合したんです。それで4日間セミナーにしたんですけども、だからいっぱい試行錯誤してるんですよ。ああでもない、こうでもない、ああでもない。だから西田さん今日言ってましたね、その送客ビジネスを始めて CD のプレゼントでっていう話して、よしこれで行こうと思って いざやろうと思ったらなんかこれ大丈夫かなみたいな状況になったというのはもういくらでもあるんです。それも日常茶飯事なんですよ。だからもうポンポコポンポコいっぱいアイデア出していくんですよ、うん、でジェームスなんか特にそうでしたけども、100個ぐらいアイデア作って商品企画作って3つぐらい当たればいいやっていう感じです。でも100個作るときは自信満々に言うんですよ。斉藤君ちょっとあのさ、めちゃ最高の商品思いついたんです
。雰囲気
来
てますね。
あの聞きたいって言うんですよ。あのいやいや 呼んだのジェームスさんですしみたいなね、あの言わないけどね、いや聞きたい、いや別に聞かなくてもいいけど、まあかっこね、それは言わないけどね、聞きたいですねって言うわけですよ、ね、あそう、じゃあ、あの教えてあげるよっつって、こうその商品構想を言うんです。でまた別のスタッフと話したときに、あのさっつって聞きたいって言うんですよ。聞きたいっつって、同じこと喋ってますね、同じこと喋ってます。で、そのうちに途中で変わったんですよ。変わったんですよ。うん、みたいなね感じで、こう商品アイデアがこの明かされるわけですよ。で、そのそういうアイデアを話してるときに、あ、ジェームさん、もしそれやるんだったらこうやったらいいんじゃないですかねとかね。まあ、僕こうフィードバックですかねするわけですよね。そしたら、あ、まあそういうやり方もあるけどね、まあまあ、うんうん、そうだねとかこう流してんですけども、あのさ聞きたいって言った時に、他の人に喋ってる時に俺のアイデア言うんだけどどう、これすごいでしょと、いやつうかそれ俺の言ったやつとかね、うん、ある時はその次の日に、あのさ聞きたい、昨日と違うのかなとか思って聞いてたら、そのさ、それ僕のアイデアそのものだけどっていうのを僕に語るんですよ。
みたいなね、そういうのもあったりしました。でまあそんな感じで、その要は試行錯誤するんですよ。でも彼は β、まあ、ガンマ波でやることはなかったですね。常に自分に都合のいい話常においしいとこいいとこ通り幸せな人なんですよ、うん、でまあそうやってやっていって、その商品開発をさしていったんですけども、さっきも言ったようにこの10万円の商品が結果的に一番の売れ筋商品だったんですよね。人気商品、まあ、で安くはないです。でしかも4日間ですから、それがかなりハードルなんですよ、ネック、お客さんに販売するときに。それでですね、そのなんかおかしいな。あれ。それで、このまあ最初はだから10万円の商品がなかなか売れなかったんですけども、これを売っていくときに、ここまあ書いちゃいましたけども。そのこれを売っていくときに、数千のセミナーだったらこう、ね、友人知人とかこう出会った人に売れるんですよ。売ることができるんですけども、こう数万円になったらちょっとハードル高くなるし、まあ、10万円になったらもう相当ハードル高いですよね。新庄さん、10万円のセミナーを売るとしたらちょっとハードル高いですよね。あ、ちょっとじゃない結構ハードル高いね。でだからまあみんなここにどう売るかっていうことをやってたんですけども、まあ、途中でメガイベントとか、この経営者育成塾、これは1年間で360万とか80万とかプラス消費税とかね、そういうのそういう商品があったんですけども、10万円の商品売れませんから、380万とか売れないっすよね、うん、でね、僕も全くその売れなかったんですよ。それでうん、まあそのやってったわけですけども、1億円っていうのはね、もし売る場合に、その一生懸命売ってたこの10万円の商品ね、まあ、なかなか売れなかったわけですけども、これ何人に売ったら1億円いくかっていうことなんですよ。これね、1000人、半年で、4人ぐらいしか売れなかった、僕のね、セールス力で、この1000人売るには一体何年かかるんだっていう感じなんですよね。ちょっと意思計算して、その4人、半年で4人8年、
1年で8人、
あ、1年で8人ね、
125年、
数字結構強いの、
いや、
はい、どう、まあちょっとね、後で結果を聞きますけども、そのまあ途方に暮れるんですよ、
125年、
うん、ね、125年、まあベテランセールスマンになるわけですよねそれでそれでですね、まあそういうことなんですけども、ほいでね、さっきも言いましたね、ある時掴んだと、10万円の商品っていうのを売る時に、要は相手の幸せのために自分ができる貢献っていうのを、自分が持っているものを全部貢献提供差し出すっていう、でそれ金品差し出すとかそういうんじゃないですよ。 そのどういうことかって言ったら、例えばその僕当時はさっきも言いましたね、あの会社員上がりサラリーマン上がりで、正直経営者とかコンプレックス持ってたんですよ。その1000万円プレイヤーとか、自分1000万稼いだことなかったし、1000万とか経営者とかっつったらなんかちょっと自分より上の人みたいな感じで、で知識も経験も向こうの方が持ってるみたいなね。かたやそのジェームス・ジョブズ、その成功の決戦、成功を売ってるっつって、つかお前に売られたくないよみたいな感じですよね。うん、ほいでそのだからコンプレックスっていうか、まあコンプレックスですね、その苦手意識持ってたわけですよね。うん、これなんですけども、原理は簡単なんですよ。相手の方が年収高かろうが、相手の方が経験とか知識、自分の知らないことを知ってようが、簡単なんですよ。その人が望んでいることに自分が手伝えることを手伝うっていう、ただそれだけなんですよ。ただそれだけなんです。そこにあるとき気づいたんです。うん、だから知識、経験、パワー、力関係ないです。お金関係ないです。うん、例えばそのじゃあ経営者とね、じゃあある業界ですごい有名な経営者が いたとしますよ。いやーもう自分より経験あるわ、なんか全然自分が知らない世界の話をしてるね相手がいたとしますよね。でその時にまあ目標とかビジョンっていうのは何ですかっていうのをこう何かしらでこう聞き出すと、まあこの聞き出すのはそのちょっと努力と工夫がいるわけですけども、それは何人もやってたらだんだんこう覚えてくるわけですよ、コツをね。でそういうのを聞いて、であそれだったら僕知ってる人でそれに、例えばねその経営者でそのまあまあ、経営上の目標はあると。であとはただ個人的にはやっぱり体が資本だからちょっと体鍛えたいと思ってるみたいなね話ポッとされたら、それだったら僕の知り合いでこういう本を出してるそのパーソナルトレーナーがいるんですとか、まあ、本出してなくてもいいですよ。それで言ったらこういう面白い健康法を言ってる知り合いが僕いるんですっつって、それはあれなんですよ、そのジェームズ事務所のお客さんで、別に俺友達でも何でもないんですけど知ってるっていうだけです。知り合いいるんですっつって、よかったらご紹介しましょうかっつって、まあそれはこの人にもメリットある、だってこの人の商売になり得るお客さんだって、その可処分所得ではお金持ってますからね。だからお客さんとしてはいいだろうということで、マッチングですよね。その人の紹介、情報の紹介、うん、で特にその当時の僕でしたら、それだったら例えばジェームスはこう言ってたんですよねっつっていう情報の紹介はできるんです。うん、これでまあシンプルに言ったらそこまでのビジョンになったらちょっと一度僕ねジェームスちょっと紹介したいと思うので、でジェームスだったらなんかその参考になるねアドバイスをご提供できるんじゃないかと思うんですよねつって、で来月この日講演会あるのでここお越しいただいたら僕ジェームス紹介で着きますからつって、今実は本当に紹介するんですけども、みたいな感じでとにかくこの何だろう、自分が貢献できるものを何でも差し出すと、自分知識、力、お金何も持ってなくても情報の提供、人の紹介、こんなウェブサイトの情報あるんですよねとかね、何でもできるんですよ。でこうやでそれで喜ばれる、でどうやったら喜ばれるかっていうのが、まあ、だんだんその経験で覚えてきたり、それからA さんに B さんを紹介するでしょ、今度 C さんと出会ったら A さんと B さんを紹介できます、で今度 D さんと出会ったら A さん B さん C さんを紹介できます、 でイーソンでだんだんだんだんその人脈も広がってくるわけですよね。で、いっぱいいい人を紹介してくれる斉藤さん、ありがたい斉藤さんっていうこうポジションになっていくんですよね。そうやってね、まあ本当こうやっていきまして、でもそのスタンスはご縁あるお客さんに喜んでもらう、貢献できる何かがあったら貢献する、ただそれだけなんですよ、純粋に。でついでにジェームスの宣伝ですか、紹介もするんです基本これはついでなんです。あくまでも相手の幸せとか成功っていうのがメインなんですよね、っていうのがこう体得で分かったんですよ、体でね。そうこうしてる時にある時ね、まあさっきも言いました、メガイベントがポーンと売れて、そしてある時ですね、ポーンと経営者育成塾売れちゃったんですよ。で当時僕はそのね、えマジっすかつか、その要はあのその自分は380万払うことはできないし、買ってもらった経験もないし、あの友達にそんなの払えるやついないし、全く未知の世界なんですよね、380万払うっつって。で申し込まれた時にそのね、えマジみたいな、え今何が起こってんだろうみたいな感じなんですけれども、ただその純粋に相手が求めてるものが経営者育成塾に参加することで、あの僕には分からない価値をその人は受け取るんですよ。とにかくなんか喜んでくれるっつう。で僕はシンプルにその人が喜んでくれたり成功したり幸せになってくれればそれでいいっていうことだから、自分には380万払うっていうのがよく分かんないけれどもいいんです、シンプルに相手が幸せになってくる、だから それですよね。でやっていくうちにですね、その先月かな、もう話しましたけれども、そのまあ ABCD と呼んだり、まあ、SABC と呼んだりしますけども、そのまあ要はここ C 客っていうのはジェームスの話をしても、いやその商品とか話をしてもピン、うんともすんとも引っかからない人ね、いわゆる何 その感触もない人、これはもう追っかける必要ないですよね、追っかける必要ないです。これで、面白そうですねって言いながら別に実際にお金は払わないお客さん、でも興味は関心は示してくる、うん、これは三角ですね。実際に買ってくれるお客さんっていうのが重要。これは大体全体のこういうお客、あの、要は上得意客、重要客っていうのは、まあ、全体の 10% から 20%、 自分の名刺リスト、メールアドレスリスト、まあ、Facebook 上の友人とかね、そのまあ、大体こういう数字になったりするわけですよ、ね、でその10万円以上のセミナー買ってくれる、あるいは、経営者育成塾、まあ、その80万とか380万とかっていうのは、まあ、もろ、まあ、売上で言ったら S 客ですよね。これはもう本当に 1% とか数パーセントなんですよ。まあ、例えて言ったら 1% ですね。それでね、そのお客さんの、売り上げを整理したらですね、こういうことが分かったんです。これ買う人ってこれで終わらないんですよ。だいたい、その経営者の会社の社員とそれから家族をポケットマネーか会社の経費で送り込んでくるんです。あの9ステップとか、あ合宿生10万、 それから一番いいのは、経営者の友人は大体経営者、勉強熱心な経営者の友人知人は大体勉強熱心な経営者で、自己投資を惜しまない勉強熱心な経営者の友達は大体自己投資にお金を惜しまない、勉強熱心な経営者なんですよ。一番いいのは口コミで漏れなくご友人が経営者育成塾申し込むんですよ。こういうのもたまにあるんですよね。うん、それでね、平均取ったら、これを申し込む一人の人っていうのは平均ね、一人当たりだいたいね500万ぐらいの売り上げなんですよ。もう一度言うと、田中さんっていうのが申し込んできたら、だいたい社員とか家族とか9ステップ送り込んでくるんですよ。から友人知人とかでその紹介とかつてたどっていったら、これ申し込む人がたまに出てきたりするんですよ。平均取ったら、あとこうメガイベント申し込むとかそういうのもありますからね。その平均取ったら1人当たり500万ぐらいなんですね。じゃあ質問です。一人当たり500万円のお客様っていうのが何人集まったら1億円になるかなんですよ。これね、答えはたったの20人。この10万円だったら1000人必要なんですよ。でも500万だったらたったの20人なんです。でね、この10万円のセミナーの制約クロージングイエスをいただくのに必要な時間と労力と、この経営者育成塾の申し込み、要はイエス気に入ったね、申し込みを いただくのにかかる時間と労力、そんな変わんないです。もっと言うならば、この数万円の商品を売るのにかかる時間と数百万円の売るのにかかる時間、そんな変わんないです。だってさ、最初知り合うでしょ、こんにちはっつって名刺交換して、どんなお仕事されてるんですかっつって、その辺の話で今日同じですよ。で、相手がどういうニーズがあるのかをその聞き出す時間だいたい同じですよ。へえ、そうですかって、ああそうですかって話、あ、じゃあこういう知り合いがありますとか、こういう情報がありますとかね、よかったら今度ご紹介しますね、メールでご紹介しますねとかね、そういうキャッチボール別に同じですから、かけるエネルギーも時間も。これが図で言ったら、全体の自分の人脈の友人知人の例えて言ったらもう 1% の人なんですよ。 1% これね、まあ10万円以上の高いものを買っていただくお客さんというのは、まあ例えて言えば 10% なんですよ。残りがまあ89%、 まあまあ要は8割9割なんです、残りが。で、さすがに C 客を追っかける人はいないです。 C 客を追っかける人はいない。 C 客はまあ大体全体の2割ぐらいだから、残り60-70% のお客さんを売れない営業マンは追っかけるんですよ。もうちょっと言うならば、
実はこの数パーセントの上位になるような最重要顧客を売れない営業マン追っかけないんです。これは婚活を成功できない男子女子と同じメカニズムなんです。だってそんなに素敵な人と何ですか結婚しちゃいけないって思い込んでますから。もう B 客を追っかけるんですよ。この大体、60% ぐらい、そんなハードルが高くない、人当たりのいい人を追っかけるんですよ。こっちハードル高いですよ。売れない営業パーソンはもう典型的です。だって自分が喋りやすい相手で、まあ駆け引きですかね、コントロールですかしやすい相手、声かけるんです。時間とエネルギーと労力、ここをやらないです。だから理想をかけないです。それでですね、そのある時僕まあ自問自答した時があったんですね。その、まあ、いろんな見直しを図る時にねその、まあ、今でこ その理想の顧客に集中しろっていう話を してますけども、自分の原体験実体験の一つが これがあるんですよね。要は育成塾を買うようなお客様にだけ集中する戦略をある時にそれを取ることにしたんです。っていうのが、まあもちろん売り上げが高いっていうのもあるんですけども、当時、まあ、30全般ですかの自分にとっては非常に刺激的だったんですよね。経営者の方とか自分の知らない世界のことを知ってる大人の人ですよね、先輩ですよね。一人の人間として付き合ってても非常に面白かったんですよね、うん、関わっててね。例えば西田さんだと おかみさんとお話したらめちゃ楽しいでしょ。楽しいでしょ。そんなブーブーそのいやもう旅行業界はねもうダメです。もう本当に大手なんかね幅利かしてね、昔は良かったですけどね、ブーブーブーブーブーブーブーブーみたいな、何のね、でもあれですよ、まあ、ある意味アポは取りやすいっていうか、 B 級別に人当たりもそこそこ人並みなんですよ。でもね A 客とか S 客はアポ取りづらいんです。忙しいし腹が座ってないやつ合わないし、明確な理由目的持ってない人、あるいは自分にメリットをプレゼンできない人は合わないです。アポ取りづらいですよ。でもここ行くぞ。だから午前中も言いましたね、最大の強みとチャンスに100かける。それでさっき言いました、1人上がったら平均500万かける人、かかる人20人作ればいいだけなんですよ。だから例えばパーティーとかなんか異業種交流会とかなんか行くじゃないですか、100人いようが1000人いようが質問は簡単なんです。経営者育成塾に行くような人、で S 客、まあただその分かんないことがあるから、まあ、A 客も含めて、まあ、そのもちろんパーティーの種類にもよりますよ。経営者の会だったらもちろん経営者の会ですけども、例えば自己啓発の経営者が興味ない経営者もいますから、うん、だからそのいろいろあるんですけども、まあ、とにかく言えるのは100人に1人なんですよ。だからそのじゃあパーティーに100人いたらその1人を探すだけなんです。うん、だから、そういう時はどういう状態かっつったら、 その理想の顧客が気に入るような状態の自分です。だから例えば、まあ、分かりやすく言うとね、その経営者が好むような、まあ、30代全般の、まあ、ちょっとなんだろう、可愛げのあるやつみたいな誠実さ、誠実で可愛げのあるやつっていう感じの服装、髪型、立ち振る舞い、あの会話、全部その別に嘘偽りを演じるんじゃないんだけれども、この人色に合わせるわけですよ。別にこの人色に合わせることだってできるわけですよね。相手に話を合わせることもできるんですけども、全部ここに合わせるんですよ。ここに合わせた瞬間 99% の人と話合わないんですよ。だから集中と廃棄、でもその1日24時間だし、1年間365日だし、その中で付き合える人間っていうのはどの道限られてるんですよ。でじゃあ例えばその20人と仲良くなるってなったら、あの、まあ、簡単に言ったら毎日生活してる中でこの20人が喜ぶ情報っていうのにアンテナ張ってるわけですよね。あったらあのメールかで紹介する、まあ、今だったら Facebook で紹介する、時間取られますよね。メールいつ書くのにちょっと時間かかったらすぐ30分とか下手したら1時間とかかかっちゃうじゃないですか。それをこの 1% のお客さんに捧げるんですよ。自分のチャンネルもアンテナも周波数も。そうすると この人たちと話合わないですから、ニーズが合わないですから、でも全然いいんですよ。この20人とお付き合いする、この 1% のお客さんとお付き合いするだけで忙しいですから。そしたらどんどんどんどんこの 1% のお客さんが喜ぶ情報がどんどんどんどん溜まっていくんですよ。あ、こういう情報だったらここのサイトに行けばあるんだなとか、あ、こういう業界の情報だったらこの人に聞けばいいなっつって、どんどんどんどんそのネタが溜まっていくんですよ。あのカードが溜まっていくんですよ。だからそうやって、自分が体験したい未来っていうのを、そこに焦点、フォーカス、エネルギー、時間っていうのを集中させて、そしたらその通りの現実を体験するっていうことですね。だからそのね、最初話してた半年創業してね、で私が関わるようになって最初の半年かかって100万ですよ。で将来の絶望、騙されたって、俺騙されたみたいな、こんなとこ入るんじゃなかったみたいな、ブーブーブーブー、っていう状態と、この状態は同じ人間ですけども全く別の世界に生きてる人間です。まあ要は別人です。でそれきっかけ何かっつったら、要は何に集中するか、何に集中するか、何を選ぶか、ただそれだけですよね。だから西田さんでしたら、もう今だったらもうとにかくお上が喜ぶのってなんだろうな、お上が欲しがる情報ってなんだろうな、お上が欲しがるものってなんだろうな、ずーっと四六時中24時間365日にボーンってアンテナ張っていくわけです。最初別に何にも、なんか進んでんだかどうなんだかさっぱり分かんない感じが続きますけども、
気づいたらパーンって跳ね上がるんですよ、放物線上に。でもそれは蓄積累積があって初めて弾けるんでね。これを注意散漫だったらその根は爆発しないんですよ。それでそうか人材かって、そしたらじゃあ人材のヘッドハンティングとかリクルート会社はどういうふうにしてるのか、どうやって優秀な人材を口説いてるのか、ヘッドハンティングしてるのか、例えばアンテナ張るじゃないですか。そのまま本屋行ったら いくらでもありますよ。で、僕も知り合いそういう人いますけれども、多分そういう情報を募ったら多分紹介はされると思います。うん、ほいでその人のとこ行って聞いて、ビジネスモデル聞いて、ヘッドハンティングの仕方、アプローチの仕方聞いて、それやってそれも大手の会社じゃなくって、例えば独立系の人、もう本当に個人の開拓でやってる人とか、どうやってんのか聞いて、で最初聞いたらうわそれ俺にはできねえなって思うこともあるかもしれないし、あそれでいいんだ、あなるほどそうやるんだって、こうすぐ突破口をつかめる場合もあるかもしれないし、でもそのじゃ あそっか自分にこれが足りないなとか、これ必要なのどうしたらいいかな、でまた誰かが聞いたらなんか情報が得てつって、そういうの積み重ねなんですよね。うん、ということになります。でだからその売上は数字のマジックっていうことですけども、自分の現実とか未来っていうのもこれもマジックです。経験したい現実